イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。以上であります。今日主イエス・キリストのご降誕を祝うこのクリスマス礼拝に出席くださいましてありがとうございます。どうぞここにおられますお一人お一人の上に主の大いなる祝福が降り注がれますように。さてマタイによる福音書2章1節では、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったと主イエスの誕生について書いています。またマタイ福音書の冒頭1章1節から17節でイエス・キリストの系図が示されています。その系図によって主イエスが存在されていたことがしっかりと記され、しかもお生まれになった時や場所がこのように2章1節で明らかにされているのです。これは何よりも私たちが今この地上で歩んでいるのと同じように、私たちの主イエス・キリストは間違いなくこの世にお生まれになり、私たちと同じように日々の営みを送られたという何よりの証であります。主イエスがお生まれになったのはヘロデ王の時代と書かれています。このヘロデ王というのはヘロデ大王とも呼ばれていた王様で、紀元前73年に生まれ、そして紀元前4年に亡くなるまでユダヤを治めていました。 主イエスがお生まれになったのはこのヘロデ大王の晩年の頃であります。実は主イエスがお生まれになったことが明らかにされたのは、主イエスと同じユダヤの人によってではなく、異邦人によってでありました。異邦人というのは、ユダヤの民たちが自分たちは神の選民であるという誇りから異教徒を区別して呼んだ言葉です。主イエスの誕生はその異邦人である東から来た占星術の学者たちによってもたらされたのでありました。この占星術の学者たちのもともとの意味は、ペルシャの祭司の人々を指す言葉です。彼らは星座の研究によって人々の運命を占った人たちです。ペルシャをはじめとする東の方というのは、かつてユダの国が滅ぼされ捕囚として連れて行かれた地域です。そのためユダヤの民が待ち焦がれているメシアがユダヤの国に現れるのではないか、その噂は昔から広く東の方にも知れ渡っていたのです。イザヤ書60章2節3節には次のように書かれています。開かなくても結構です。どうぞそのままでお聞きください。イザヤ書60章2節3節です。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き出で、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。これは神の救いが選びの民イスラエルによってもたらされ、さらに救いを願う他のすべての人々にまで及んでいくことの始まりを意味しています。つまり救いはユダヤだけではなく、ユダヤの王のメシアによって世界の救いが成し遂げられていく。東から来た占星術の学者たちは、自分たちが観測したその光こそが全ての人々にもたらす光であり、希望の印である、そう確信したのです。彼らは昔からユダヤに伝わっていたメシア待望をバビロンの捕囚などから言い伝えられ、そのことを知っていました。今その言い伝えと自分たちの占星術によるその事実とがぴったりと重なり合ったのです。だからこそ何としても地上にお生まれになったユダヤ人の王を拝みに行かずにはいられなかったのです。とはいうものの、メシアがお生まれになったところははっきりとは分かりません。しかしユダの地エルサレムに行けば何とか手がかりはつかめるだろう。彼らははっきりとした場所がわからないままエルサレムに向かったのです。それは長い旅路でした。ペルシアからエルサレムに行くには、直線距離で行くのはとても困難です。というのも、そこには山々や砂漠が多いからです。ですから、かつてアブラハムが一族と共にカナン地方に向かったように、同じ道をたどっていったのだということが考えられるのです。 長い旅路の果てにやっとたどり着いたエルサレムを見渡したとき、おそらく学者たちは驚いたことでありましょう。というのは、彼ら学者たちがエルサレムにやってきても、そこには新しい王が生まれたという喜びも興奮も何も感じられず、ただ沈黙の漂う有様だったからです。このことについてルターはこう言っています。ここには子犬が生まれたほどの騒ぎもない。そこで学者たちはエルサレムに着くとヘロドに会いに行ったはずです。ユダヤ人の王が生まれたとすれば、ヘロデの王宮に違いないと考えたからです。ユダヤ人の王という名称はヘロドに対する公の称号だったからです。そこで彼らはヘロデに向かってこう言いました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。このお生まれになった方というのは、原文によりますと、お生まれになっていて学者たちが訪ねている今も存在し続けているお方という意味合いです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱きました。エルサレムの人々も皆同様であったと聖書には書かれています。ヘロデにしてみれば、ユダヤ人がヘロデではないユダヤ人の王を待ち望んでいることをよく知っていました。ですから、もしダビデの子孫の家に新たなユダヤ人の王が生まれているならば、民たちはこぞって新しい王に従っていくことは目に見えていたのです。ずっと後になりますけれども、主イエスがエルサレムに入城された時、民たちはどのような反応したかが21章9節で書かれています。そこではこう書かれています。群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。まさに熱狂的な民たちの様子がそこに示されているのです。ですからヘロデは、本当にダビデの子がメシアとして生まれたなら、自分の地位はひとたまりもない、そう思ってしまうのは当然でありました。それに加え、ヘロデは猜疑心の強い男で、自分の妻である10人のうち5人、実の息子を3人殺しているんです。不安にかきたてられたのはヘロデだけではありませんでした。マタイはエルサレムの人々も皆同様であったと書いています。つまり、町の民たちはヘロデと同じように不安を覚えたというのです。もちろんエルサレムの民たちも皆というのは誇張です。しかし、少なくとも宗教的指導者たちや遠く東からやってきた先生学者たちの噂を知ったエルサレムの民たちの間では喜びはなかったのです。どうして喜びの声が上がらなかったのでありましょうか。それは、学者たちが言ったことを素直に喜ぶことができなかった事情があったからです。民たちはこれまでもメシアがいると言われては消えていったことを何度も目撃しているからです。期待して喜びの声を上げ、ユダヤの民たちの間にメシア解放運動が起こるたびに、ヘロデやローマの支配者によって何度も取り押さえられ、 処刑されてしまっていたからです。彼らは少しでも不穏な空気が流れると容赦のない弾圧を加えたのです。ですから期待は絶望に変わり、下手をすれば自分たちも報復を受けるのではないか、そう思ったからであると推測されるのです。ユダヤの民衆は一方でローマからの解放者メシアを待望し、他方ではヘロデとローマの報復を恐れるという全く矛盾した状況に置かれていました。さて、このような不安を抱きながらヘロデは宰相たちと民の律法学者たちを呼び集めて、メシア、すなわち救い主はどこに生まれることになっているかを問いただします。この問いただしたという言葉は本来問いただしていたと訳する言葉であり、問いただすという行為が繰り返されていたことを示しています。つまりヘロデは呼び集めた祭司長たちや律法学者たちに何度も何度も繰り返し問いただしたと言っているのです。それだけヘロデはユダヤの王が生まれたと言われたことを深刻に受け止めていたということが見て取れます。祭司長たちと民の律法学者たちは御言葉から救い主がお生まれになる場所を示していたその箇所を明らかにしています。それは御箇所五章一節に書かれている言葉です。マタイのこの二章六節に書かれているこの引用聖句は御箇所の引用聖句でありますけれども、その御箇所の言葉と表現が少し違っています。しかし内容的には同じものであります。その箇所にはダビデの生まれた村ベツレヘムでダビデの子孫として来たるべきメシアもまたそこで生まれることが予言されていたのです。さて、律法学者たちによって生まれたとされるユダヤの王がベツレヘムで生まれることを知ったヘロデは学者たちを密かに呼び寄せました。そして幼子の居場所を含め細かな情報を自分に知らせるように伝え、彼らを送り出したのでありました。というのも、自分を拝みに行くから居場所を知りたい、それが自分の思いであるかのように学者たちに信じ込ませようとしたからです。しかしヘロデの真意は全く違います。16節に書かれているように、2歳以下の幼子を殺し、自分にとっての不安材料を取り除こうとするところに彼の本当の気持ちが現れているのです。そもそも彼はユダヤとエドムの血を引き、生粋のユダヤ人ではありませんでした。ですからユダヤ教徒となり、なんとかユダヤの民の中で信頼を得ようとしていたのです。しかしユダヤの民たちは、ユダヤ人の王はダビデの子孫から出てくる救い主メシアであると固く信じていました。ヘロデは新しいユダヤ人の王の出現に頭から自分の敵と決めつけ排除しようと策を練っていたのです。また祭司長や律法学者たちも誰一人イエスのもとに同行しようとはしませんでした。というより何一つ反応を示しませんでした。昔から神の啓示を受け、民たちは長い間メシアを待ち望んでいたのにもかかわらず、彼らは誰よりも主の御言葉に精通し、主に従い歩んでいた者たちであったはずです。彼らは 御言葉に精通しているからこそ、御箇所に書かれているメシア待望への希望の箇所を見つけることができたのです。そもそも彼ら祭司長律法学者たちはいつも朝早くから神殿で祈りを捧げ、犠牲の生贄を捧げていたはずであります。律法を固くなに守り、主への信仰の強さを内外に示していたはずであります。何よりもユダヤの民として、また神から選ばれた民として、主が我々のもとに救い主メシアを送ってくださることを待ち望んでいたことに何の偽りもなかったはずであります。しかし、たとえどうであったとしても、彼らの信仰がいかに形ばかりのもので自分勝手なものであるのか、今回の出来事から見てそのことがはっきりとわかるのであります。この姿勢がやがて主イエスが公的生涯を送られた時、主の御子イエスを呪い貶め十字架にかけてしまう結果になったのです。このように神が掲示されていることに対して神に正対することなく、ただ沈黙を守っている彼らの姿勢は、今に生きる私たちにも言えることであります。この街道にはイエス・キリストによって救われキリスト者となっている方がほとんどです。とても素晴らしいことです。しかし私たちは日々主の御心に従い忠実に歩んでいると声を大にして言えるでありましょうか。常に自分勝手な思いが先に立ち、主の御心から遠くかけ離れてしまうということに気づき、自分の信仰の弱さを覚えている方も中にはおられるかと思います。また職場や仲間たち、あるいは家族の中で意図的に自分がクリスチャンであることを示さず、ただ沈黙して事なきを得ようと思っている人がいるかもしれません。しかしイエス・キリストは私たちのすべてをご覧になり、絶えず私たちの罪をあがなってくださっておられるのです。主イエスは私たちに思いを傾け、御言葉に沿った営みをするように常に求めておられるのです。これらヘロデや祭司長律法学者たちに比べ、占星術の学者たちは新しいユダヤ人の王がこの世に現れたことを信じていました。彼らは異教徒でした。しかし救い主であるユダヤの王が生まれ、この方こそが世界を救いに導くお方であると信じたのです。だからこそどうしても身元にひざまずき拝みに行かなければならない、自分たちのいるところからどれほど遠くであろうともメシアであり救い主に会わないではいられない、予言が本当であったという事実の前では、全てを投げ打っても構わないという固くなまでのその思いが、今やエルサレムからベツレヘムへと歩みを進めていったのであります。御言葉を信じてイエス様に会いに行くその道行きには、救いを示す星が先立って輝いていました。それは神が共にいてくださるという何よりの証でもありました。やがて星が止まり、救い主の居場所が示された時、彼らの旅は目的地に到達します。彼らは喜びにあふれながらイエス様の家に入り、母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝みました。 ここではひれ伏すという言葉と拝むという言葉が使われていますが、二つとも礼拝を意味する言葉です。ですから彼ら学者たちはひれ伏して拝むことが礼拝であると暗に示しているのです。ヘロデは自分がローマから認められユダヤ人の王と名乗ってはいるものの、彼は異星者によって認められた偽のユダヤ人の王です。しかし今このベツレヘムの小さな村で自分たちが礼拝している幼子イエスこそ主なる神の御子によって示された真の王子です。今ここに主の御子がおられるのだ。そのことを博士たちが礼拝を通してはっきりと示したのです。学者たちは礼拝を捧げ、宝の箱を開けて主イエスに黄金、乳香、もつ薬を捧げました。乳香ともつ薬は宗教の祭儀の時や星占いの時、婚礼の儀式の時、薬味や薬にも用いられたとあります。黄金と合わせてこれらの品々は非常に高価なものであったとされています。学者たちは主イエスに自分たちが持っているこの上もなく高価な贈り物を捧げたのです。高価なものを進んで贈り物を捧げたということは、主イエスに対する礼拝が博士たちにとってこの上もない喜びであったことを表しています。本来礼拝を捧げることが彼らの旅の目的でありました。神に導かれ礼拝を捧げるために長い旅をも厭わない姿、ここに信仰者の真の姿があります。それは主イエスにお会いして喜びに満ちた礼拝を捧げることであります。詩編102編19節にはこのように書かれています。後の世代のためにこのことは書き記さねばならない。主を賛美するために民は創造された。私たちは主を賛美するために主によって創造されたのです。賛美すること、それはすなわち礼拝をすることであります。今日は神の御子であらせられるイエス・キリストがご誕生された記念すべき日です。ヨハネによる福音書3章16節でヨハネはこう言っています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この記念すべきイエス・キリストの子降誕は、日々罪を積み重ねしてしまい神から見放され、まさに滅びへの道しかない私たちを神が救われようとされた結果です。このイエス・キリストが地上で私たちに悔い改め神に立ち返るように語り続けられたその道を、イエス・キリストに代わって宣教する弟子たちを育てられました。そして民のご計画に従って同胞であるユダヤの人々によって十字架にかけられ、一旦は死を経験されながらもよみがえられ、天に昇られ、今も罪深い私たちの罪をあがなわれ、御父である神に取りなしをし続けてくださっているのです。私たちはイエス・キリストの支えと励ましによって今日このように主の日の礼拝を捧げる幸いを与えられています。私たちが 日々受ける霊的戦いの中にあって、私たちは時には沈黙し神から遠く離れてしまう、そういうことが起きうることがあるかもしれません。しかし死の日に神の家である教会で礼拝し、神との交わりを通して神から計り知れない大きな恵みをいただくということは、疲弊した私たちに新たな力を主によって与えられ、今一度奮い立つ勇気を与えてくださることでもあるのです。それは主を賛美するからこそ得られるものであり、私たちの思いに応えられようとされる神の御心でもあります。イエス・キリストのご降誕を祝い、主から与えられる喜びを胸にしっかりと抱きながら、今週も力強く前を向いて共に歩んでいきたいと願うものであります。お祈りいたします。天におられますイエス・キリストの父なる御神様、あなたは星の印によってロークを伴いながらも主の御子イエス・キリストのもとに来ようとしている異邦人たちを礼拝に招いてくださいました。あなたは異邦人をもこのように受け入れられています。礼拝によって神と交わりを持つことはあなたの御心に沿うものであります。どうぞ救い主として来られた主イエスを心から崇めることができるようにしてください。ともすれば自分勝手な思いにとらわれ、あなたを悲しませてしまうような愚かな私たちではありますけれども、あなたの憐れみと慈しみの中でどうぞ私たちを支えてください。いつも希望を持って歩めるよう私たちに喜びを与えてください。今日は神が民たちに示された御言葉が実現し、御子イエス・キリストの記念すべきご降誕を讃えることができる良き日であります。どうぞ多くの愛する兄弟姉妹の方々と共にそのご降誕の喜びを讃えることができますように。そしてまだあなたを信じていない者たちがどうぞこの場に呼び集められますように。そして私たちにあなたの顧みがありますように。また主イエスを思い礼拝に集わんとしている人々を主にある教会の礼拝に導き、主にある交わりにどうぞたくさんの方々を加えてください。これらの祈りと感謝をイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。